いくつか、さっき賛美の中で十字架のことが語られたり、あるいは、傷を受け差し貫かれ病を担って、そういったことが語られました、それは誰のことかというところを、今日お話ししたいと思います。まずキリスト教会、ここはキリスト教会なんですけれども、キリスト教会はそもそも、何をするところでしょうか。イエス様を、礼拝するところです。でイエス様は、ここにいるみんな私たちの主として、受け入れている人が多いんですけれども、じゃあそのイエス様は何で、どういうお方か、何をしたお方か、そういったことを今日、せっかくですのでお話をしたいと思います。まず、聖書のイザヤ書53章イザヤ書53章の4、5、6節を読みたいと思います。まだ開いてない方は、開いた方のを、一緒に読むか、あるいは私がこれから読みますので、それを、聞くということをしてください。では、イザヤ書53章4、5、6節を読みたいと思います。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。今お読みしたんですけれども、ここに何度か彼という言葉が出てきます。この彼はイエス様、イエスキリストのことです。このイザヤ書の預言はイエス様が生まれるはるか昔、何百年ぐらい前に、預言者によって預言された言葉なんですけれども、つまりこのイエス様に、全ての人の罪を負わせ、私たちの痛みを担わせ、そして私たちの病を負わせた、このお方に、神様が人類全ての過去、未来、現在、すべての人の罪を負わせ、病を負わせるというのは、もう何年も前からの神様の、御心だったんです。メシアというと言葉は聞いたことあるんですけれども、メシアとは、どういうことか。これ、救世主ということです。メシアも救世主も、おそらく皆さん、テレビとかドラマとかあるいはゲームとかで何度か聞いたことがあるセリフだと思うんですけれども、要するに人々を救う中心的な人という、まあ、きっとそういう認識があるかと思います。ただそういった、テレビとかあるいはアニメとかゲームとかいったところに出てくるメシアは、その大元、本物のメシアの真似なんですね。つまり本物のメシア、メシアのそもそもの、由来はこのイエス様、このイエスキリストという方です。じゃあその本物のメシアは、どういうお方なんでしょうか。よくテレビやゲームで出てくるメシアは、圧倒的な力強さを持って、悪者たちを圧倒して、それで人々に救いを与える、そういうイメージがきっと強いと思うんですけれども、本当のメシアは実を言うとその逆なんですね。つまり全人類の罪、全人類の病、痛み、そうしたものを一身に引き受けて、で身代わりになって死んだんです。どこで死んだか、それが十字架です。十字架はもともと死刑の道具なんですよ。 ローマ時代の死刑の道具です。で最も残酷な、人に一番苦痛を味わわせながらゆっくりゆっくり殺していく道具が十字架になるんです。その十字架にイエス様ご自身がかかられて、それで 人類のあらゆる痛み、あらゆる病を負って死なれました。イエス様は、人としてお生まれになったんですけれども、どこに生まれたと思いますか？何か王の宮殿とか、あるいは人々の目につく高い山の上とか、そういったところでしょうか？なんとですね、馬小屋です。そう、習いましたね。馬を飼ってる、要するに家畜小屋のところに生まれたんですよ。で、普通人が生まれるとなると、もう最近はどうやらなんか旦那さんもバイ菌があるから旦那さん入れないみたいな、そういう病院もあるんですけれども、とにかく馬小屋といえばもう不衛生極まりない、バイ菌だらけのところですね。これもいくら貧しい人でも、まさか馬小屋にわざわざ行って産む、そういう人はいないです。とにかく神様はそうやって、そのイエス様というお方に人類すべての悩み、苦しみ、病、貧しさ、そういったものを負わせて、すべて味わわせて、それで、救い主としてお立てになったんです。テレビとかあるいはゲームに出てくるメシア、まあ、彼らはきっとね、血筋が良くて外見も良くて、で力強くて、まあ、そういう、あたかももう貧しい人の思いなんかよく分かんないみたいな、そういう像かもしれないんですけども、でも本物のメシアは一切の人のそういう弱さとか痛みとかをご存知で、全て舐め尽くされたお方なんです。その上で十字架にかかって死なれたんです。では実際にその十字架にかかっている場面を、読みたいと思うんですけれども、あれどこだったかな、ちょっと挟んでたんですけど、あった、ルカの福音書です。新約聖書の、マタイ、マルコ、ルカ、3つ目の福音書です。ルカの福音書の、23章、ルカの福音書の23章の、そうですね、39節から43節まで、一緒に読みたいと思います。23の39から43です。この場面はですね、イエス様が十字架につけられている場面の一場面なんですけれども、イエス様が、十字架にかかった時、その両隣にも十字架が立っていました。その両隣は犯罪人、強盗を犯した2人の犯罪人が、1人はイエス様の右に、もう1人はイエス様の左側につけられている、そのような場面、一場面です。でそこで、ある強盗、右側の強盗、左側の強盗が、ある、ことをイエス様に言っている、そういう場面になります。じゃあ、開いていない方は、私が読みますので、で開いている方は一緒に読みたいと思います。では3、はい。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。あなたは今 私と共にパラダイスにいます、この二人の強盗、十字架にかけられています。人生の最後の場面です。もう手も足も釘打たれ貼り付けにされて、あとはただ死ぬのを待つばかりです。その人生の最後の場面において、ある人はこういうふうに言いました。あなたはキリストではないか。キリストというのはつまりメシア、つまり人を救ってくださるお方です。あなたは人を救ってくださるお方ではないか。自分と私たちを救え。つまりこの人は人の味方でその救い主を見ていたんです。救い主は圧倒的に強い力でもって人をその痛みから救ってくれる、そういうふうに思って、でそれであなたがもし本当に救い主であるなら今すぐ自分自身を救え、十字架から降りてみろ、そういうふうに要求したんですね。そればかりでなく自分と私たちを救え、つまり かけられている強盗二人ですね、もう救えっていうふうに言ってます。ところがこの人を、ね、自分がしてきたことのことをさっぱり、見てないですね。何しろ死刑に されるほどの、罪人です。もちろん、人のものを強引に奪って殺しもしたでしょう。そのようにして歩んできたんです。その最後の最後の場面でなお自分のしてきたことは何も言わず、ただ自分が助かりたい、あるいは ここにいるメシアと呼ばれている人なのだから、もしかしたら強い力でもって私、この苦しみから、救い出してくれるかもしれない、そういうふうに思ってます。結局ですね、人はやっぱりそれぞれ性質を持っていまして、人の人生の最後の最後の場面においてその本性が現れることがあります。この人は最後の最後までどうやら、自分が救われたい、何としても人のものを奪っても人を殺してでもそうやって自分だけは助かりたい、そういうふうに思っていたんですね。ではもう一人いるんですけれども、そのもう一人の方は何て言ったか。まず我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、自分がしてきたことの、悪いことだっていうふうに、そういう意識がもともとあったんです。この人が何か罪を犯すとき、人のものを盗むとき、あるいは人を殺すとき、どこかしら心の中で何か良心の呵責があったものと思われます。だから人生の最後の場面でこういうふうに自分がしてきたことの報いを受けてるから当たり前だっていうふうに言ったと思われます。この、そして言いました。イエス様に向かって、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。これ告白してますね。イエス様は、御国の位に着かれるんだ、今こうして十字架につけられているんだけれども、しかしこの方の言動を見ているとまさしく神様の、力だ、神様の子供だっていうのが、その十字架にかかっているイエス様を 見るにその節々にから、これはただものではない、神の子だっていうことを感じていたんです。だからここで告白してるんです。あなたの御国、つまり、天の王国、天の国の位に着くときは私を思い出してください。人はですね、死んでいくときとても寂しいんですよ。自分が歩んできたこの世の中の足跡を何かに残したいんです。歴史に名前を残したい、あるいは誰か愛する人の心の内にいつまでも残していたい。でそこでこの強盗は このイエス様はきっと御国の位にお付きになるお方だ、だからきっとイエス様が今こうして十字架にかけられているけれども、でも あの十字架にかかっていた頃、そういえば右と左に強盗がいたなってことを、その御国の位で思い出してほしいということを頼むんです、この強盗は。で、じゃあイエス様はそれに対してどう答えたと思いますか。俺とお前はもうすぐ死ぬんだ、もう終わりだ、そんなこと言っても無駄だ、そういうふうに言いましたか。きっとただの人だったらそういうふうに言うでしょうね。イエス様がただの有名人であったなら、イエス様がただの人であったならそういうことを言うはずです。でもイエス様はどういうふうに言ったでしょうか。43節、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。パラダイス、つまり楽園です。この強盗の人生はどうだったんでしょうか。今まで散々悪いことをしてきたんです。そういう人は救われるんでしょうか。救われるんです。イエス様をメシアだと告白したからです。イエス様のことを救い主として告白したからです。もう彼はこのあと何か良い行いをすることはできません。教会に通うこともできないし、聖書を読むこともできないです。おそらく一生のうちで一回も聖書も読んだこともない人なんでしょうけれども、それでもイエス様はあなたは今日私と共にパラダイスにいますというふうに言うんです。ですから救いっていうのは良い行いを人生の中でたくさん積んできた人が入れるという考えは嘘です。ただイエス・キリストをメシアとして救い主として受け入れたらパラダイスに入ることができるんです。たとえ明日死ぬとしても、たとえ、もう夜ですけれども次の太陽を目にかけることができないとしても、イエス・キリストを救い主として信じるのならば救われるんです。イエス様はそういうお方です。人生で今まで何してきた、これしてきた、自分はあんな罪もしてきたし、こんな罪もしてきた、とてもじゃないけど救われるような人間じゃない、そういうふうに思っていたとしても、この強盗を見てください。こんなに悪いことして、あとはもう数時間後に死ぬだけなのに、イエスを救い主として信じたからこうやって救われることができたんです。イエス様はなんでイエス様を信じると救われるか、それは私たちの罪を負ってくださって、私たちの病を担ってくださって、私たちの身代わりに罰を受けてくれたからです。私たちに必要なのはただその方を信じるというだけなんですよ。イエス様はどういうお方を救われるか、良い行いをする人じゃないです。医者を必要とするのは病人なんです。イエス様のもとに集まってきてた人たちは決して良い行いをしてきた人とか、あるいは自分が正しいと自認している人ではないんです。イエス様の周りに集まってきたのは酒税人とか売春婦とか、あるいは、貧しい人、搾取されてどうしようもない人たち、そういう人たちが彼に集まってきたんですね。ですから、皆さんイエス様に自分は受け入れられないんじゃないか、そういうふうに思っている人がいたらそれは違います。ただイエス様はあなたを救い主として、私たちを救ってくださるお方であると信じますと、ただそういうふうに言うだけで私たちは救われることができるんです。では今日のメッセージはここまでにしたいと思います。最後に一言お祈りしますので、祈りの姿勢をとってください。誠にイエス様は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ってくださいました。あなたは神に打たれ、そして差し通され、私たちの咎のために砕かれました。それによって私たちは平安が与えられて、あなたの打ち傷によって私たちは癒されました。あなたが私たちの代わりになって 罰を受けてくださって、私たちの代わりに追い切れない負債、追い切れない借金を全部あなたが払ってくださいました。愛するイエス様、あなたが私たちの主であります。あなたを信じる者は決して失望させられることがありません。あなたは今も生きておられ、そして今まさに私たちのうちにいてくださることを感謝いたします。あなたは生きたお方であり、そしてあなたにイエス様って呼ぶとき、本当にあなたは答えてくださいます。私たちの心の内の甘さによって、私たちの心の内に感じるその麗しい感覚によって、あなたは応答してくださいます。なぜならイエス様、あなたは本当に今まさに生きておられる方であるからです。あなたを日々救い主として信じて歩んでいくことができますように、今日の、この御言葉をありがとうございます。今日ここに来ることのできなかった一人一人の上に、あなたが同じ恵みを与えてください。このお祈りを私たちの主であり、この教会の主、また全人類の主であるイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。